礼拝では使徒行伝、使徒の働きから特に今はパウロの第1回の伝道旅行、パウロは第3回伝道旅行をしましたが、その3回のうちの第1回目の伝道旅行を一つ一つ足跡をたどっています。で、前回前の時にはその中心であるピシデアのアンテオケというところでのお話で終わったと思います。地図をちょっと見ていただきたいと思います。わかりますでしょうか。字が小さくて申し訳ありませんけれども、その地図の一番左の上のところにアンテオケという字が見えますか。見えるとちょっと手を挙げてください。はい、大丈夫、ありがとうございます。後ろの方まで見える、感謝です。このアンテオケというのはもう一つ右側にあるシリアのアンテオケとは違って、ピシデアのアンテオケと呼ばれる場所です。今で言うとトルコのちょうど真ん中辺です。そこにパウロは行きまして、ユダヤ人の街道に入って一生懸命に伝道しました。そしてたくさんの人たちがイエス様を信じましたけれども、ユダヤ人の中には私はそんなのは嫌だと言って信じない人がいました。信じないだけならいいんですけれども、信じた人たちを邪魔をしたり、あるいは福音を述べ伝えたパウロさんをいじめたりいたしました。パウロさんはそのアンテオケを去ってイコニオムというところに行きます。イコニオム、わかりますでしょうか。皆さん地図でアンテオケからちょっと右の方、つまり西の方に、東の方に行きます。だいたい100キロぐらいの距離であります。で、その間にはあの大きな、道路があります。その道路の名前を皇帝、ローマのシーザーですね、シーザーの街道という主な街道が走っています。そこをずっと東に行きます。そこにイコニオムという町があります。本当はその北の方にもトライアヌス街道というのがあります。で、そのトライアヌス街道と皇帝の街道がちょうどぶつかるのがイコニオムというところです。で、今は今夜と言います。ちょっと短くなっちゃってますね。今夜さんというふうになっています。で、今夜っていうのがどんな場所かなというので、ちょっと写真をお見せします。写真が出ましたか。はい、これが今夜です。今夜ここに行くわけではありませんが、これが今夜です。大変重要な町であります。そこでパウロさんは伝道いたしました。アンテオケと同じようにそこにはユダヤ人がいましたので、ユダヤ人が通っている街道、彼らはそれをシナゴーグと呼んでいましたが、ユダヤ人の教会に入っていってイエス様のお話をいたしました。ここでもたくさんの人たちがイエス様を信じました。でも信じない人もいました。で、グループが2つに分かれて、そして信じる人たちのグループと信じない人たちのグループに分かれました。けれどもパウロさんたちはそんなことはあんまり気にしないで一生懸命に伝道いたしました。ところがこの信じない人たちがこの伝道者と呼ばれるパウロ石で打って殺してしまおうと思いました。なんでそんな起こったかと言いますと、主イエス・キリストが救い主だということをお話ししたからです。イエスといえば十字架で殺されたあの惨めな男じゃないか、あの惨めな男が救い主だなんてとんでもない、こういう気持ちで石で撃って殺そうとしてしまいました。けれども、幸いなことにはパウロは石で撃たれそうになるちょっと前に、それが分かって、その次の町に、 逃げることにいたしました。逃げないでそこで撃たればよかったじゃないか。そんなのんきなこと言わないでください。石で撃たれるというのは大変なことです。石で撃たれたら本当に死んでしまいます。体中がボコボコになって死んでしまいます。ですから石で撃たれそうになる前にパウロさんはそれを知りまして、ニュースで聞いて、そして今度はルステラという町へ行きます。もう一度地図を出していただけますでしょうか。はい、この今度また、イコニオム、ルステラ、ルステラというのはちょっと南の方になりますね。わかりますか、下の方ルステラ、これを覚えてください。今日の主な町です。カステラではありません。ルスのお寺でもありません。ルステラ、ルステラ、そういうところに行きました。今はこれは、ハットンサライと呼ばれる町として残っています。だいたい、イコニオムから30キロぐらい南にあたるところです。でここはユダヤ人はあんまり多くはいなかったようです。そしてここは大きな都会ではなくて少し田舎の町だったようです。ゴール人という、ローマ人から見るとまだ未開の民族が入り込んでおりまして、そしてここにはルカオニワと呼ばれる文化がありました。彼らが使っている言葉も普通の大きな町ではギリシャ語が使われていましたけれども、ここではあんまりギリシャ語が、少しは使われていましたけれどもたくさんは使われていないで、普通の人たちはルカオニア語というのでお話をしていました。そこにパウロが行ったわけであります。さあそこで起きた出来事を今日はお話をしたいと思いますので、8節をみんなで読んでいただきましょう。8、9、10とお読みください。よろしいですか。 1、2、3。 ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座る、歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。今言いました、このルステラに行きました。そしてパウロが伝道を始めましたけれども、どこでお話をしたと思いますか？町でお話をしたんです。市場とか、そういう人々が集まってくる場所でお話をしました。今までアンテオケとかイコニオムではパウロは行った時にどこを探してお話をしましたか？ユダヤ人が集まる街道を見つけて、そしてユダヤ人たちが集まってくる、それから外国のユダヤ人でない人たちもその街道に、集まってくる、そういう人たちにお話をしましたが、このルステラには街道はなかったようです。あったかもしれませんけれども、はっきりと街道で話をしたという記事がありませんので、おそらく私はなかったんじゃないかなと想像します。街道がないからどこでお話すればいいのかな。パウロは街角に立って、そしてイエス様のお話を声を張り上げて話しました。多くの人たちがそれに耳を傾けていた。おそらくパウロは、このルカオニア語っていうのを使うことができなかったから通訳をつけてお話をしたのか、あるいは人々は大体ギリシャ語だったら少しはわかるのか、どっちかわかりませんけれども、パウロはそこでイエス様のお話をしました。たくさんの人たちがそのお話に一生懸命に耳を傾けて聞いていました。こんなお話は聞いたことがない、素晴らしい話だ。 一生懸命お話を聞いていたんですけれども、その中で特別にパウロさんのことをじーっと見て、もう居眠りもしないで、もう一言一言食いつくように見つめているところの人がいました。よく見るとその人は足が悪い人でした。そしてパウロさんのお話の中に今まで聞いたことのない神様の恵みということを感じて、そしてパウロさんにお話を一言も漏らすまいと聞いていました。パウロさんもその人のことをじっと見ながらお話をしました。この間お話ししましたように、普通の説教者というのは目を八の字にしてお話をするのように神学校で教えられます。片っぽだけずっと見ていますと、そうすると先生は私のこと好きなんじゃないかなんていうふうに誤解をされるといけません。それから天井を向いて話すと、先生は臆病だから自分のことを見られないんじゃない、ずっと下向いて話しますと、私の場合にはどっか薄いところが見えてしまいます。ですから、顔というのは八の字にするのが一番いいんだと教えられています。パウロさんもきっと目を八の字に動かしながらお話してたと思うんですけれども、その中で特別にこの足の悪い男が自分のことをじーっと見ている、何かこの人あるな、なんだろうな、その時にパウロさんはこの人はこの病気が、この悪いところが治される、神様の力によって治されるという信仰があるな、普通の人だったらぼーっとした、あ、こんなお話もあるかな、あんなお話もあるかなと思って聞いてたんですが、この人は一生懸命神様の助けをいただきたい、そういう切実な心を持って見ていたこと、そしてただ切実に見ていただけではなくて、このパウロがお話をしている神様は私のこの悪いところを直してくださるに違いない、そういう期待を持って目が光っていたんですね。パウロさんとその男と目と目がビタッと合ってしまいました。きっと電気がビビッとしたと思います。漫画で言えばそういうふうになったと思うんです。私は漫画描けませんからね、そういうふうに目と目があった。パウロはお話を中途にして、そして大声を出しました。大声ですよ。自分の足でしっかりと歩きなさい。普通だったらびっくりしちゃいますよね。歩けないからそこにずっと座っている。産まれてから歩いたことがない人。けれどもパウロさんはこの人が神様が治してくださるという信仰を持っていることが分かっていましたから、自分の足で歩きなさい、あなたが持っているその信仰を働かせなさい、その人は文句言うことができたと思うんです。私は歩けないからここにずっと座ってるんです、そんなのは無理ですよ、無茶ですとは言わなかったんです。彼はどうしたと思いますか？そーっと立ってみたとは書いてないんです。どうしたんでしょう？飛び上がったと書いてある。今まで生まれてから歩いたことのなかったこの男がジャンプしたんです。私もやりたいんですけども、もう年ですからやめます。それから講壇の下にはね、洗礼池がありますから、洗礼池にこの板を踏み抜いてしまってもいけないから、実演はいたしません。本当はやりたいんですけどね。でもともかくジャンプした、飛び上がった、そして歩き出した。神様が働いてくださって、この男が飛び上がって歩き始めた。まあそれを見ていたところの人たちは、 おりゃあ、俺はたんまげたなあって、こういう声で話し始めたと思いますね。何語で話したかっていうと、今まではね、パウロ先生の話をギリシャ語、つまり標準語で聞いてたんですけども、標準語じゃなくて、お互い同士始めるときには、もうお互いの話で、俺あんなこと見たことねえだ、なんて言ってね、そしてもう自分たちの生まれたところの言葉で、ペラペラペラペラペラペラ喋り出した。何を喋り出したかっていうと、あら、きっとね、神様に違えねえ。どんな神様かっていうと、あのペラペラ喋ってるところの男、あれがヘルメスの神様だ。そしてその後ろに立っている堂々としたあのバルナバっていうのはゼウスの神様。そのゼウスの神様が人間の形をして降りてきてくださったんだ。こういうふうにペラペラと彼らの言葉で話し始めたっていうんですよ。わからないのはバルナバとパウロだけ。何言ってるかさっぱりわかりませんけど、ともかくみんながワイワイガヤガヤワイワイガヤガヤ言い始めた。で、このゼウスっていうのはギリシャ神話の中に出てくる神様ですね。一番主な神様です。そして、ゼウスには奥さんがいたり子供がいたり、いろいろと お互いに喧嘩したり仲直りしたり、そういう非常に人間臭い神様です。ヘルメスというのは知恵の神様、ローマの名前はマーキュリー、それからゼウスはローマの名前はユピテルと言います。ともかくどうでもいいんです。偉い人はみんな神様になっちゃう、こういう考え方っていうのはギリシャ神話の中にもローマの中にも伝わっていることです。それだけじゃないですね。日本でも、まあ、あの古事記とか日本書紀、いろんなお話を聞くと、偉い人たちがみんな神様になってしまいます。そういう考え方っていうのはとっても多かったんですね。そして神様神様、そしてこの神様をみんなで拝もうじゃないかということで、神様を拝むためには牛をね、ほふって殺して、そして生贄を捧げよう。どの牛がいいかな、あの牛が一番立派だから、あの牛を連れてこようということで、牛を何頭か連れてきて、しかもその牛をね、ただ捧げるだけじゃいけません。きれいに着飾っていこう、牛に花輪をかけたんですね。花輪つってもこの花輪じゃないですよ、この首にね、花をで飾った、首輪みたいのをかけて、牛をきれいにして、そして連れてきて、そしてゼウス様、これからあなたに生贄を捧げます。そのことがどんどん進んでる間ね、バルナバとパウロは何が始まってるのかさっぱりわからないで、しばらく見てたんですけども、だんだんだんだんみんなが自分のことを高いところに置いて、そして自分のことをこうやって拝んで、そしてその上牛を持ってきて、そして牛を刀で持って殺して、生贄を捧げようというところで、はっと気がついたんです。この人たちはみんな間違っている、自分たちのことを神様にしようとしているということが分かったんです。それですからパウロさんはその人々の間にダーッと入っていって、ストップストップ、みんな間違ったことをしてますよ、やめてください、私は神様なんかじゃありません、私は誠の神様から、本当の神様はどんなお方かということをみんなにお知らせをするための神様のしもべにすぎません、私のことを、私たちのことを神様扱いにしないでください。そしてみんなが、ああ、なんだろうと思って聞いているときに、パウロは本当の神様はどんなお方かっていう説明をしました。本当の神様はこんな人間の形をしたちっぽけな存在ではなくて、全世界を作ってくださった、 そして私たちのことをいつも愛してくださる。必要な時には雨を与え、太陽を与え、物を実らせてくださる愛の神様です。そしてその愛の神様は、聖書を読まない人でもわかるくらい私たちには愛を注いでいてくださいます。でも聖書がわからないと、みんなは神様を少し歪んだ形で、ね、拝んでしまいますから、聖書を与えて、そして最後にはイエス・キリストを使わして、本当の神様という姿を知らせてくださいました。そんなお話までしようとしたんですが、そのお話が途中までしか行かないうちに、今度は変な人がやってきました。その変な人っていうのはどういう人たちでしょうか。はい、19節を見てください。飛びましたね。19だけを読んでください。 1,2,3。 ところがアンテオ家とイコニオム、とんでもないことが起きましたね。アンテオ家というのは、さっき言いましたように、このイコニオムから100キロぐらい離れたとこです。それからルステラというのは、このそのイコニオムからまた40キロぐらい離れたところです。140キロも離れたところから、パウロをいじめようとする人たちがわざわざテクテク歩いてきて、パウロの仕事の邪魔をしようと思って、待機ってことはおかしいけど、待ち構えていたんですよ。ご苦労様というか、しつこいというか、大変なことですね。皆さん、そんな元気がありますか？パウロさんがね、一生懸命イエス様のお話をしているのに、それを邪魔しようと思って待ち構えて、そして遠い100キロも歩いてくるんですよ。さらに40キロ歩くと140キロ、3日も4日もかかる道。暇な人たちというか、邪魔な人というか、しつこい人たちというか、何というか、ともかく全ての形容詞が当てはまるような感じですね。その人たちがやってきて、パウロとバルナバがみんなから素晴らしい素晴らしいと言ってる間は、物陰にかけてそーっと眺めてた。ところが人々が、あ、この人たちは神様じゃないんだ、せっかく生贄を捧げようと思ってたのにと思って、がっかりしてしまった。その隙に、おい、捧げ始めた。あの二人はね、神様なんかじゃないよ、それよりもみんなを変な風に導いてくれるところの悪人なんだ、分かったか、ひそひそと囁き始めた。それを聞いたところの、このルステラの人たち、今まで神様と言って崇めていた人たちが180度ぐるっと回って、そうか、そういえばおかしいと思ってた、あんな人たちのことはやっつけてしまえと言って、そして引きずり出して、そしてどこに行ったかというと、彼を石打ちにしてしまった。石打で打つっていうのはね、石を持ってコーンと叩くことじゃないんですよ。石が雨あられと降ってくるぐらい、どんどん石が降ってくることです。これって恐ろしいですよ。皆さん見たことありますか？怖いですね。石がどんどん降ってきたら、中にいる人はどうなりますか？もう30分か1時間もしないうちに死んでしまいます。それぐらい恐ろしいことです。私もね、本当は見ちゃいけなかったんですけれども、アフリカのある町でその姿を見ました。 泥棒を捕まえて、みんなこの泥棒をやっつけろっつって、みんなが集まってきて石で打ち始めました。私の家の住んでる家のもう 2,3 分向こうのことです。それを見た私も怖くなってね。でも中にいる人かわいそうですね。いくら泥棒したからって言ってね、石で打たれて死んでしまってはかわいそうですから、私は そーっとみんなの人垣の一番端っこのところに行きました。逃げやすい場所に行って、私も臆病ですからね、そんな大胆ではないんですよ。でもこのまま見てくるのはもうかわいそうだと思ったから、その群衆の端っこのところに行って、最大限の大きな声で Don't kill him! Police will come soon! ってね、英語で言ったんですよ。ね、おまわりさんが来るからこの男のこと殺しちゃいけない、そしてみんなが私の方と捕まえるといけないから、私はさーっと逃げてったんです。そしてうちの方に行ってね、鍵を閉めて閉じこもっていました。でも少しは勇気のあることをしました。そしたら、そしてあのポリスに電話しましたら、ポリスがゆっくりゆっくりやってきました。何に乗ってきたかっていう、パトカーでうーって来たんではなくて、トラックでのそのそのそとやってきました。でも助かりました。その男は血だらけになってましたけども、そのポリスに助け出されて警察に連れて行かれました。まあその男は命が助かったんですけども、パウロ先生の場合には助けてくれる人がいませんでしたので、ダーッと石が降ってきて、とうとう死んでしまったぐらい、本当に死んだか死ぬちょっと前ぐらいだったか、聖書にははっきり書いてありませんけど、もうともかくクタッとなってしまった。そして人々はルステラの町の外に引っ張り出していって、そして捨ててもう大丈夫と思ってさようならしてしまったと書いてあります。これでパウロ先生の一巻の終わりでしょうか。そうではなかったんですよ。ねえ、弟子たちが20節を見てください。3、はい、しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日彼はデルベに向かった。素晴らしいです。このような石で打たれてもう息が止まってしまったと思われるパウロさんでしたけれども、その周りにお弟子さんたちがいた。どんな弟子でしょう。今までイエス様のお話を聞いてクリスチャンになったばかりの人たちです。ルステラでクリスチャンになったほやほやのクリスチャンたち、それが先生が殺されてしまった、大変だ、お祈りしなくちゃねと思って周りを取り囲んでパウロ先生のためにお祈りしたか、あるいは先生って言って水をかけたか、あるいはなんとか AID かなんかしませんけど機械をつけたのか、あるいは人工呼吸をしたのか、心臓マッサージをしたのか、その辺のことは書いてありません、わかりませんけれども、その人たちのお祈りと回復が効いてパウロ先生が息を吹き返したんです。本当に死んでしまったのによみがえったのか、あるいは死ぬ直前だったのが蘇生と言いますね、したのか、わかりません。どっちでもいいことです。でもこれは大変なことだったということがパウロの後の手紙でわかります。パウロさんはね、自分の宣教師として苦しかったことをずっと挙げています。船で溺れかかったことが何度ある、泥棒に遭ったことが何度ある、追いはぎに遭ったことも何度ある、お腹が空いたことはたびたびあった、寒さに凍えてきたことはもうしょっちゅうだった、いろんな苦しいことを挙げているところがありますが、その中で石で打たれたことは一度と書いてある。他の苦しいことはたくさん何度何度って書いてあるんですけど、 石で打たれたことは一度、つまりここのことです。ルステラで石で打たれたことがよっぽど痛かったんでしょうね。よっぽど辛かったんでしょう。彼はコリントの第二の手紙のところで石で打たれたことが一度あったと書いてある。それからこの人たちに書いたガラテヤの手紙の中で、私はイエス・キリストのために身に傷を負っているとも書いてある。パウロさんはその石打ちから治されたんですけれども、どっか額か背中かどっか分かりませんけど、傷が一生涯あったと思います。ですからパウロ先生はね、もういざという時にはこの背中が傷が目に入らぬかってね、やったかもしれません。それくらいね、本当に傷を受けたんですよ。辛かったと思いますけれども、神様の力によって立ち上がった。そしてね、それを見ていた人がいるんです。誰だと思いますか？テモテさんです。テモテはね、このルステラでクリスチャンになった人です。ちょっとね、使徒の働きの先を見てみましょう。16章、これはね、パウロの2回目の伝道旅行です。はい、1節と2節をみんなで読んでください。3、はい。それからパウロはデルベに、ついでルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人の子で、ギリシャ人を父としていたが、ルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であったと書いてありますね。このテモテという若者がいました。パウロのお話を聞いて、私もイエス様を信じようと決心をしてクリスチャンになったばっかりの人です。テモテさんはこの石で打たれて倒れたパウロ先生のそばにいて励ました。そしてパウロが立ち上がってどうするかなと思ったんです。皆さん、そういうところに立ち上がったらどうします？今まで散々石で打ったのがルステラという町ですよ。もうあんな町は嫌だ、あそこにはトラウマがある、悪い思い出がある、もう早く別なところへ行きたいと思うのが人情ですね。ところがパウロさんは起き上がって、ここはどこですか？ここはルステラの町の外です。はあ、そうだ、私はルステラの町で多くの人たちに石で撃たれたんだ。それじゃあ町の遠くへ逃げていこうとは言わないで町に帰ります。ちょっと待って待って、あの町には悪い人がまだたくさんいて、もう一回石打ちになりますよ。いや、だけどあそこにはイエス様を信じると決心したクリスチャンのグループがあります。私はあの町にもう一度行かなければいけませんと言って、スタスタスタスタとルステラの町へ行ったって書いてあるんです。私はこの小さな出来事でもすごく励まされます。ルステラの町を捨てなかった。そしてそこで長くはとどまらなかったと書いてある。そこでパウロの知恵ですね。そこで2日も3日も4日もいると評判が立って、そして、あ、パウロがまた帰ってきた、よし、またやっつけてやろう、こういうことになりますから、何日泊まったと書いてますか？一晩だけ泊まった。どこへ泊まったでしょうか？私の想像ではテモテさんの家へ泊まったと思います。そして十分回復し、集まってくるところのクリスチャンたちに励ましを与えて、次の日の朝、朝ごはんが終わったら私は次に行きますよ。そして次の町はどこでしょうか？次の町はデルベというところです。いい名前ですね。もうここはデルベと思って出てしまった。分からない人は分からなくて結構です。ともかく、その話はこの次にいたしますから、もう今日はルステラだけで終わりにします。パウロ先生の 本当にどんな苦しいことの中にあっても負けないスピリット、伝道者の魂ということをこの出来事から見ることができます。そのことを書いているのが第二コリントの4章ですから、そこをみんなで読んで終わりにしたいと思います。第二コリント4章、はい、第二コリント4章の8節から10節までをみんなで読みましょう。よろしいですか。 1、2の3、私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません。途方に暮れていますが行き詰まることはありません。迫害されていますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。これはパウロがずっと後になって書いた手紙です。パウロは苦しいことはたくさんあるよ、そして私もそういう苦しい目にずっと遭いましたし今でも遭っていますけれども、私は完全に倒されることはないですと書いてあります。あの9節の終わりのところ、倒されますが滅びません。これはある人はこんなふうに翻訳しています。ちょっと意訳ですけども、私はノックダウンされますけれどもノックアウトされません。ボクシングのこと知ってらっしゃる方、ボクシングで顔か何かにバチーンと相手のパンチが当たってドーンとマットの上に沈んでしまうと、レフリーはどうしますか。カウント始めますね。1、2、3、4、あとちょっと省略して8、9、10まで行ったらカーンとなって、この人はノックアウト、この試合負けとなります。けれども8、9のところでムクムクムクっと起き上がって、そして構えたらもう一回試合続けることができるんです。パウロはこういうことを言ってるんですよ。私はノックダウンされることは何度もあるけれども、ノックアウトはされない。それはパウロがものすごい力があるからでしょうか、ものすごい精神力があるからでしょうか。パウロはその後のことでこう言っています。イエス様の死に預かることによって、私たちはイエス様の復活の力を経験するんだと言っています。これは皆さんね、迫害だけの話ではありません。私たちの毎日毎日の生活の中で人の意地悪にぶつかってノックダウンされることがあるかもしれない、あるいは健康的な弱さの中にノックダウンされることはあるかもしれない、あるいは難しい環境の中にあってお金が一つもなくなってしまって、もう事業が失敗してしまってノックダウンされることがあるかもしれない、家庭が壊れてしまってバラバラになってしまって、そしてノックダウンしてしまうことがあるかもしれない。私たちはそういうことにぶつかったときに何を考えたらいいんでしょうか。そうだ、私はイエス様と共に十字架についたものだ、私の力は何にもありません、私の正しさも何にもありません、私の肉体的な力も本当に弱いものですということを心からうなずくこと、これは私たちがイエス様と共に死ぬということの経験です。 私たちがイエス様と共に死ぬときに、今度は復活の力がイエス様が与えてくださる。それによって立ち上がることができる。どうかこのイエス様の復活の力を経験させていただきたいと思います。お祈りをいたします。イエス様、私たちは今日はパウロの伝道者としてのお仕事を通して、彼が石で打たれてほとんど殺されてしまったとみんなが思うような大きな深い傷を負いました。体の傷もそうですし、みんなからいじめられたという心の傷もありますし、たくさんの傷を負って彼はほとんど死んでしまいましたけれども、その自分に死んだという経験を通して、私たちのために十字架で死に、私たちのためによみがえってくださったイエス様の力を捉えることができました。私たちもパウロ先生とは違う戦いがありますけれども、その中で自分が本当に弱いものだということを 100% うなずいて、そしてイエス様の力にすがることができるように信仰を与えてください。信仰によって立ち上がるものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。